2月28日、オリンピック措置閉幕しましたね、はい、見ました、
閉会式ですか。
全体的にオリンピック
かいつまんでってとこですけどね、
あんまり僕も生では見てないんですけど、はい、やっぱりあのスポーツで盛り上がる期間っていうのは、うん、なんとなく興奮しますよね。
そうですね、
うん、で普段見ない、まあ、4年に1回しか見ないスポーツとかもあるんですけど、うん、やっぱりスポーツ頑張ってる人見るのってすごくいいですよね。
いいですね、
はい、オリンピックディスクもね、うん、あの IOC の準公認競技になりましたから、どこかでもしかしたらチャンスがあるかもしれないですね、
はい、
それと同時にですね、2014年度いよいよ JPDGA 公式戦のスケジュールが発表されました、
うん、
今年はジャパンオープンもあります。
すごい、
はい、ということで本編も今回は、日本のコースについてちょっと話していこうと思っています。それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
こんにちは、広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします、はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、ということで、今回も始まりました DSS レディオですが、
はい、
今日は、
はい、
ちょっとまたあの T2 の Facebook の書き込みの方から、うん、
最近これ多いです。
そうですね、ちょっとちょっと読んでいいですかね、まずは。
はい、
はい、
どうぞ。
ね、これはタイトルがですね、意識改革1となってます、
うんうん、
己の現状を受け入れること、
はい、
己の現状を知ること、
はい、
私はマンスリーに基本的に出ないのですが、
あ、
その理由の、
はいはい、
一つがコース設定にありました、
はい、
世界を意識した時に、
はい、
日本のマンスリーのコースは練習にならないと考えていたからです、
はい、
では日本のマンスリーのコースで常にバーディーで回れているのか、
はい、
技術的に足りないのかメンタル的に足りないのかそこは分かりませんが、
はい、
自分が練習にならないと感じているコースなのに完璧な回答すら出せていないのが己の技量の現状だということに気づきました。
お、
う
ん、素晴らしい
そうですね、悪いのはコースにあるのではなく己の中にある、
うん、
己の技量の未熟さを受け入れ何が足りないのかをしっかりと見極め、
うん、
高めていく必要があります、
うん、
コースに対して完璧な回答を出せるまではコースについてあれこれ言う資格なんてないのです、
うん、
もっと上手くもっと強くなる、
うん、
今年はより完璧な回答ができるようにたくさんのマンスリーや試合に参加させてもらおうと思います、ということで。
いいことを言いますね
誰ですかねこれ言ってんの。 T2 です、ね、
これ僕の Facebook です、ね、
なるほど、はい、ということで、T2 の Facebook の方にこのような書き込みがあって、
はい、
まあこれ日本のコースのこと
かな。そうですね、
結構主に言ってるんですけども、うん、はいはい、世界を意識した時に日本のマンスリーのコースは練習にならないって書いてあるんですけど、
はいはい、
日本のあのマンスリーで使われてるコースなんかは、
はい、
例えばまあどんなコースなんでしょうかね。
まず、
はい、
まあ、マンスリー云々は置いといて、日本の常設コースっていうのは、
はい、
基本的にやっぱりファミリー層が楽しめる、
うんうんうん、はい、
誰が来ても楽しめるコースっていうのが準備されてますね、
はい、
なので平均距離が40メーターとか50メーターとかだったり、
うん、
主にショートのコースがメインになります、
はい、
で、まあ、世界って書いてるんですよ。でアメリカのコースっていうのは、
はい、
まあ、世界選手権を見てもらってもそうなんですが、
うん、
常設コースでやるんですね。
おお、なるほど。
はい、でアメリカの常設ってティーが3つあったりゴールの指す位置が3つあったりして動かせるようになっているんですけど、うん、それでも常設コースを使います、
はい、
で日本のマンスリーのコースにおいては、うん、やはり常設ゴールを利用することが多いので、
はい、
バリエーション的になかなか難易度をつけるのが難しいので、
うん、
ショートホール中心になってくるんですね、
はい
はい、なので、はい、そこのコースを回ることをあんまり意味のあることだと思ってなかったんですね、
はい、
でまあ思ってたんですけど、じゃあそのコースでいつも回って全部バーディー取れてるのかなって思った時に、うん、取れてないぞと思ったのと、はい、あとはチーム戦に出た時に、うん、やっぱりかなりショートだったんですよ、
はいはい、
でいつも練習してるのがもっと難しいの難しいのばっかりやってるんで、うん、まあ、正直若干の物足りなさを感じたんですね、
はい、
でもじゃあスコア良かったかっていうと、うん、良くなかったんですよ、うん、でその簡単なコースだからホールだからじゃあ精度高く取れてるのかって言われると、うん、そこができてないってことにすごい気づいたんですね、
うん、
で結局ゲームの中でそういうホールって必ずサービスホールみたいなのが準備されていて、
はい、
そこをいかに取っていくかっていう技量っていうのは求められるわけですよ、うん、世界に行っても、
はい、
っていうことでどんなコースでもやっぱりしっかり結果を出していかなきゃいけないなっていう考え方にしようと思ったのがこの記事です、
うんうんうん、なるほど。一つちょっと、まあ、気になるというか、はい、あれなんですけど、日本のコースって、はい、まあ、マンスリーにしろ普通の、まあ、なん大会というか、
はい、
トーナメントの、はいはい、大会にしろコース難しいですか？
うんとね、
距離とかまあ別として、
日本の公式戦のコース、
はいはい、
私結構行ってるんですよ。アメリカ何度も行ってるし、はい、US もヨーロッパも何度も行ってるんで、
はい、
それを踏まえた上で言わせていただくと、
はい、
日本のトーナメントのコースのレベルは、うん、僕は世界屈指だと思いますね。
なるほど。テクニカルってこと、
はい、テクニカルというか意地悪。
意地悪。なるほど。
なんだろう、OB がとにかく多いんですよ、日本のコースって、
はい、
これは否定してるわけじゃなくて、さっきも言ったんですけど、アメリカの世界選手権常設コースでやるんですね、
はい、
アメリカのトーナメント常設コースでやるんですね、
はいはい、
基本的には、うん、US とかヨーロッパとかそういうのは別ですよ、
はい
はい、世界のメジャーと言われる大会ですらワールドは常設コース、うん、で他のところはもう広大な敷地を貸し切って年に1回そのためだけに作る、うん、世界的にも珍しいコースであるんですけど、
はい、
そこに行った日本人の人たちがそれを持って帰ってきちゃってるのかなっていうのはすごい思いますね、うん、なので日本のコースのレベルっていうのはそこのアメリカの距離ほど取れないので、
うん、
日本規格に距離は短くなるんですよ。でもその OB の取り方とかが、
はい、
そのものすごいシビアにとってあるんで、怪我しないプレーをしていくことがスコアを出すコツにみたいな感じになってますね、日本の。なのでこれからもっともっとなんていうんですか、世界に出ていこうという若者を育てていくのであれば、もっと投げさせるコースを作っていってもいいのかなと。もっとバーディーをどんどん狙っていけるコース、今バーディー狙うとボギーになっちゃうと、だったらパー取ればいいやっていうのが多いので、
はい、
っていう風に変わっていくと、もっとスケールの大きい選手が育ってくるのかなと思いますよね。
なるほど、はい、あれですかね、アメリカと日本の違いで、
はい、
アメリカはまあ競技として成り立ってて、はい、みんなが万人がやってるって感じで、
はい、
日本だとまだファミリー層とか、
はい、
導入の部分でもいろんな人がディスクゴルフ知ってっていう感じなので、常設がまだ短いとか、だからトーナメントで長いコースを特設で作ってるからっていう感じなんですか？
もちろんそれはあると思いますよ。もっとその去年の日本選手権みたいにね、はい、常設で9ホールバッと使えたりすれば、そんなに 褒美も多くないわけですよね、はい、うん、だからそういう風に使えれば、それが当たり前になってくれば、もっと運営も楽になってくるし、
あ、そうですね、
お金もかかんなくなってくるし、
はい、
で選手が集まれば、要は主催者側が儲かるシステムができてくる、うん、ちょっと話変わっちゃうんですけどね、なので、あの、全部がうまくいくと思うんですよ、そうなってくると、はい、でまだそこにはないので、はい、その日本の TD の方とかコースディレクターの方は、
はい、
素晴らしく、うん、こ、あの、ちゃんとやってくれるんですよ、うん、凝ってることをやってくれるので、
はい、
その原っぱのところにコースを作るときに、はい、ここが T、ここがゴール、はい、終わりっていう風には絶対考えないで、うん、ここのラインがこうで、ここでこうでって言って、すごく凝ったものを作ってくれるんですよね、
はい、
そこはもう本当に感謝すべき部分、場所ですよね、うん、もう手を抜かないっていう、
はい、
でそれがそのまますごく高い難易度につながってるなっていう印象なんです、
はい
はい、
なるほど、はい、まあ、ということで、はい、ちょっと Facebook の方に戻らせていただきますけども、
はい、
ただ、まあ、T2 としては、日本の、その常設の短いコースでも、はい、もっともっと上手くと、
そう、僕は本当はショートゲーム取ってきて勝ってくプレイヤーなんですけど、
はい、
ちょっとあの世界っていう風になってきてて、うん、簡単なコースの時に、なんて言うんだろう、逆にちょっと集中できなくなってくるっていう悪い癖が、
うん、
ああこんなホールかって思っちゃったり、
はい、
する部分があるわけですよ、
はい、
僕は結構そのメンタル的に課題を抱えてるプレイヤーなので
自分で言ってますけど
そうなので、そういうもっと一個一個に真剣に答えを出すようにしていこうという、それで意識改革って名前つけたんですけどね、
はい、はい、というところで、Facebook のお題の意識改革1、はい、ということにつながってるわけです
ね、
はい、ということで、今回は、まあ、コースについて、はい、いろいろ語っていただきました、
はい、
またあの T2 の今後のプレーも、ちょっと意識変えていくよというお話でした。
ちょっとあの批判的に聞こえてたら大変申し訳ないんですけど、はい、そういうことではなくて、
はい、
そういうことではないです、
はい、
あの逆に今年のもうこれからの私のスタンスとしては、どんな、もう逆にどんなに難しいコースでも、どんなに優しいコースでも、
はい、
全てに全力で答えを出しに行こうというスタンスでやろうと思ってるんで、
はい、
あのいろんなコース待ってます、
はい
はい、
ということで、また2014年度の、ね、トーナメントも始まりますので、
はい、
また T2 の方頑張っていただきたいと思います、はいはい、本日はどうもありがとうございました。
事務局長のリスクなんちゃら。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長の飯村隆が最近気になるリスクの話題をお送りいたします。
こんにちは。
じゃあ、さあ事務局長、
はい、
今日はどんなテーマで。
今日はね、はい、ディスクゴルフ、
はい、今日はね私が持ってきましたテーマを。
何を。
なんちゃらの。
あら、
いいでしょ。
たまに打ち合わせしてないのそれ
いいじゃないですか。ちょっと
なんか打ち合わせしたことがあるみたいな
大いなる勘違いされちゃって
じゃあ聞いてください。今ちょうどオリンピックシーズンじゃないですか、
はい、
この番組が流れてる時はねあれかもしれないけど、
うん、
冬のね、フィギュアとかあとモーグルとか見てて、
うん、
なんか採点がさ、なんかちょっと不透明じゃないけど、
うん、
この人の方がいいんじゃない実はとかさ、
うんうん、
なんか採点員の塩梅でなんかさ順位が決まっちゃうような気がしてね、
うん、
ちょっとそれがなんか不満なの、
うん、
でなんかそう思いません。なんか
それは採点競技はね、うん、みんなそういうところあるよね、うん、
ありますよ ね、 ね、間違いなんかありますよね。
関係しない。
なんかでもさ、なんかほらディスクゴルフって、ディスクゴルフだったりゴルフ競技とかって、
うん、
オリンピック出てないですよね。
出てないですね。
競
技になってないですね。
でもゴルフとかってさ、
うん、
最終的にはほら審判がいないけど、
うん、
必ずスコアとしてちゃんと順位が出るじゃない。1、2、3、八百長はできないというかね、
うん、
だからその辺なんかオリンピックディスクゴルフ出たっていいじゃんって思っちゃったりしてる。
ちなみにフライングディスクは去年、IOC の準公認競技になったので、うんうん、可能性はゼロではないんですよね。
はいはいはい、うん、なんかもう黙っちゃったじゃないですか。
いやいやいや、ちょっと真面目に考えちゃった。
あ、
なるほど、はい。まあ、ということでこんなお題なんですけど、なんちゃらテイストで、まあまあ皆さんの汚ない意見をなんか今日は聞きたいなと思いまして、
採点競技のことを言えば、うん、やっぱりどうしても人が評価するんで、
うん、
どうしても主観は入りますよ ね、
そうですよね。
この人がやってるんだからとか、あのジャンプとか見てても、
はい、
あんなに明確に距離が出る競技なのに、
うん、
結局その飛型点がどうのとか、
うんうんうん、
遠くに飛んでるのに負けちゃってるケースとか、はいはいはい、まあ、モーグルも例えば今回あの上村愛子さんなんか、うん、
スピードじゃない
か、ね、
タイムじゃない、ね、
タイムトップで帰ってきてるでしょ、うん、そうそうそうそう、で明らかに最後の人は、まあ、素人が見てもちょっとって感じはあっても、うん、やっぱり上に行っちゃうっていうのはやっぱり採点競技はもうそういうもんだとして考えるしかないですよね。
なるほどね。
今ね、うん、ちょっとね、なんか
え
つよティの不満を魚でするようなことをちょっと思いついちゃった、う
ん、あ、何ですか。
こういうね、うん、採点競技があんだけ見る、うちの、ね、家族だってたくさん見てるわけですよ、うんすね、普段スケート見てるわけじゃないのに、うんうん、
オリンピックだと
ね、オリンピックになるとさ、
ね、ちょっ
とそうでしょ、
別で1本取れるぐらいの事務所持ってるんですよ。
じゃあの拡大版でいいですから今日は、
う
ん
ね、
遠慮なく。
そんなにほら採点競技とかも皆、うん、さん興味持ってるなら、うん、ね、これ例えば、うん、ディスクゴルフなんて完全にさ、うん、スコアが明確で、うん、ね、31で上がった人と、うん、33で上がった人ね、うん、いや33の方が勝つってことは絶対ありえないでしょ
ありえない。
でももしその採点競技の要素を加味するとしたら、
ディスクゴルフに
T2 の今のショットはもう10点とか、
10点10点10点みたいな、
美しいフォームですねとか、
T2 のパットはアートです
そうするとそこでも手が加わるわけ。
なるほどね。
そうするとね、ほら31と32比べてもスコアではね、1打差あれだったけど、うん、そこで逆転とかね、
なんか体操でありましたね、なモストエレガント賞みたいな。
あ、そうそう、
そうなんだ、
そうそうそう、体操ってその、
そっか、ね、でも T2 パッドがないけどちょっとショットの飛距離がもう 3m ぐらい欲しいですねみたいな。
だから飛距離じゃないんですよ、
飛距離じゃない、飛
型点、
飛型点なの、飛型点な
の、あくまでも、
なるほどね、
審判が
そうかそうか、
そうだから、ラウンドするのに審判もゾロゾロ動くでベッとかね、旗上げて
ということは投げる前に、うん、ここはアンハイでいきますか言わなきゃ
だ、あ、そうだね、
あ、
そうだ、そうそうそう、
なるほどね、なるほどね、
すげえ狙い通りの
記録でアンハイとか
決まっちゃってた、
結果じゃなくてここの間をこういう攻め方します。
でもショットが悪かったら、あれここはロックでアンハイのはずですけどねって言われちゃうの、
すげえ寄ってても引き点が低い
分かった。じゃあさ、それら全てをやっぱほらね、うん、あれするとやっぱりちょっとね、うん、なんだよもうね、うん、本当は結果の方が、
うんうんうん、
分かった、そういう大会を1個作ればいいんだよ。
あ、そのディスクゴルフの中の
そう
あれみたいな、
そうそうそう、そういう大会、
誰が審
判やるんですか
でもさ面白いよね、うん、そういう大会作って。
なるほどね、
そう、
あ、そしたらあれじゃないですか、僕にも勝機がありますよね。
そうです、
あのだってさ、モスト
エレガント賞
だって今 T2 のフォームと似たフォームで投げてるんですよ。そしたらだってこう、あ、ツヨティのフォーム綺麗ですねって言われる可能性ある
最近、
ええ、あれ知りませんでしょ、
まれてんの、
今全然ラジオ聞いてないからな本当に
ラジオは1回目から聞いてないです
。ああ、そ
う、聞いてますよ30回まで。
はい、追いついてきてください。
で、じゃあ今度さ一緒に練習するときにさ、はい、俺採点してあげるよ
今のって
基準、
基準作って
じゃあまたその基準作りも、あの事務局長今後よろしくお願いしますはい、ということで今日はオリンピックの不満から、はい、今後のディスクゴルフ競技の可能性についてお話をさせていただきました。ディスそれでよろしいですか、
まあ、なんちゃらですから
ね。そうですね、はい、ありがとうございました。
TSS Radio、
今回のテーマは日本のトーナメントのコースについてをお送りしました。
はい、チヨティスケジュール出て、
はい、
結構いけそうですか今年は。
そうですね、ちょっとローカルを中心に。
じゃあジャパンオープンの選考会はどうするんですか
撮影だけでお願いします。
ジャパンオープン世界最高ですよ、
はいはい、ぜひ見に行きたいと思います、はい、それでは、
はい、
来週も TSS レディオ、
はい、
楽しみに。
さようなら、
さようなら。